第二節、彼は廊下の手すりに手を添えながら、外へ出て行った。足元の絨毯は、まるでこう言いたげに柔らかかった。とどまりなさい、と。そうして歩いている間、指輪がかすかに震えた。まるでメッセージではなく、小さな、満ち足りた羽音のように、歩数だ、と、ハンス・キャストルプは思った。そして彼は、微笑まずにはいられなかった。なぜなら、歩数が数えられさえすれば、人はどれほどたやすく歩くことを喜び始めるかという、その不愉快さのゆえに。彼は、目的もなく歩いた。あまりにも多くの目的を持っている家の中で人が歩くように。彼は歩いた。やがて、まるで自然に、図書室にたどり着くまで。図書室は、道徳的な三次奇跡のように、ロビーの上に位置していた。ここに立つ者は、空間的にだけでなく、概念的にも、物事を見下ろしていた。本というものは、たとえ飾りに過ぎなくとも、一種の脅しのポテンシャルなのだ。それは、言葉は滞在よりも長く生きるのだということを思い出させる。ハンス・カストルプは手すりのところへ出た。下にはホールがあった。そこはいつものように暖かさの演出であった。木、光、そして受付カウンターに浮かぶあの親しげな太陽の顔つき。自然をロボに変えられるかのように装っているそれ。中央にはねじれた根元を持つ丸いテーブルがあり、その上には背の高いプラスが並び、まるで毎日が何かのきっかけであるかのように用意されていた。その隣には金属製の鉢があり、船のように、ゴンドラのように、まるで無自覚のまま、すでに南を指し示そうとしているかのようで、その中には、きちんと並べられて、今日はシュトレンではなく、果物やナッツ、小さな種に適ったつまみがアレンジされていた。それらは、まるで自然であるかのように装っていたが、実際には台所の産物だった。白い百合はまだそこに立っていた。百合にはよく知られているようにどこか死の気配がある。彼らはきちんと身なりを整えた高価な有限性の花言葉なのだ。そして長寿を売り物にする家でそれを好んで飾るというのは趣味の偶然かあるいは無意識の告白かそのどちらかだった。壁の受付カウンターの上には流麗な文字でこう書かれていた。来る者に喜びを、去る者に喜びを。彼は今、それを最初に読んだ時とは違って読んだ。当時彼はこう思ったのだ。では、とどまる者はどうなる?と。今日彼はこう思った。では、去ることを許されない者はどうなる?そして来たくはなかった者はどうなる?と。というのも、来ることは、親愛なる読者の皆様、この種の家では滅多に自発的ではないからだ。それは勧めであり、診断であり、憧れである。そして去ることは感情書きなのだ。下では人々が動いていた。ある家族が入ってきた。きちんと身なりを整え、明るい色の上着を着た子供たちは、すでにアイスと、後の散らかりの匂いをさせていた。あるカップルが外へ出て行った。ゆっくりと、顔にこう語る小さな引きつりを浮かべて、ここで何かを試みたら、それが効いたのかどうか、私たちにはわからないのだ。と、バスローブ姿の男が一人、ここでは、魔の山と同じように、バスローブは制服である、水のステーションへと忍び寄っていった。まるで祭壇へ忍び寄るかのように。そしてカウンターの向こうには、カウツォニックが立っていた。彼はいつものように立っていた。背筋を伸ばし、わずかに前かがみで、まるで館に向かって歩み寄ろうとしているかのように、彼の両手は木の天板の上に置かれていた。静かに、しかしくつろいではいなかった。彼にとって静けさは、決して気安さではなく、規律だった。彼は、館内は暖かいにもかかわらず、少し大きすぎるように見えるジャケットを着ていた。まるで彼が痩せたか、あるいは人生が彼の身体を削り取ってしまったかのように。ハンスが彼を知った頃から彼の顔はほっそりしていた。目の周りの皮膚は薄く、その目の中には敷居の上で長く働きすぎた人々に見られる疲労と覚醒の入り混じったものが宿っていた。彼らは常に用意ができているが、もはや驚きは持ち合わせていないのだ。
カストルプは、カウツォニクがごくかすかに、
一度ズボンの足に手をやるのを見た。小さなつかみ、小さなつまみ上げ、まるでどこか当たるところを直しているかのように。それから彼は再びじっと立った。彼は思った。ハンス・カストープは、この館で最も忠実な住人や彼なのだと。ドクター・ポーシェでも、ドクター・アウディ・ HS でも、ゼーサーでも、彼らは皆、外から正当化されているがゆえに、出入りができる。そうではなく、ここに留まり、ここに留まりたいと願ったカウツォニクこそが。そしてまさにその瞬間、カウツォニクは顔を上げた。不愉快なことに、親愛なる読者の皆様、人は誰かが上を見上げたとき、どれほどたやすく、後ろめたさを感じてしまうことか。ハンス・カストープは、こっそりと観察している、子供のようにそこに立っていた。しかしカウツォニクは見吠えまなかった。彼はただ一度、短くうなずいただけだった。それが、まるでアポイントメントであるかのように。それから彼は手を挙げ、一つ小さな仕草をしてみせた。それはあまりにも明白で、誤解の余地がなかった。おいでください。ハンス・カストープは、しばしその場に留まった。脱走して以来、彼は、どんなに友好的であっても、あらゆる呼びかけには、主権が潜んでいることを学んでいた。そして、ソネナルプで暮らすようになって以来、彼はあらゆる友好的な呼びかけは、サービスであり、従って請求書でもあり得ることを学んでいた。彼は階段を降りていった。